藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは。5月第2週の藤田純の飲むしかないだろう、おなじみのですね、苗町商店街理事長小林満さんといろんなお話をしていきたいと思いますんで、今週もよろしくお願いいたします。藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは第2週のゲスト、おなじみの苗町商店街理事長小林満さんです。どうも
どうも、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、理事長、
はい、
花って、
はい、
その花っていろんな、その例えば桜は、
はいはい、
散るじゃないですか。
そうですね、もう受験の時にもね疲れますもんね。
疲れますよね、電報でね、はい、今も多分電報じゃないんでしょうけどね。そうそうそう、以前はね、
はいはい、
あのテレビのシーンなんて必ずね、
はいはい、
なんかこの前ちょこっと聞いたんですけど、いろいろな言葉を使われるらしいですよね。
そうですね、花の終わりの表現ですよね。桜は散るって言いますけども、もうだいぶ前に終わりましたけども、城南宮さんとかね、
はい、
梅園なんかで梅、
梅、
梅は何というかというと、
はい、
こぼれる。
こぼれるね、
はい、梅こぼれるんですね。
風流ですよね、
はい、
城南宮さんにある椿は、
はい、そう、椿なんかはあのポトンと落ちますので椿は落ちるですね。
あ、そのまんまなんですね、はい、意外に、うん、意外にそのまんま、はい、あと花で言うと日本での花っていうとやっぱり菊ですかね。
そうですね、秋なんかでね、菊は散るって言わないで菊は舞うって言うんですよね。
かっこいいですね。
かっこいい、
かっこいいですね、はい、あとはアジサイ。
そうそう、アジサイはしおれるですね。
なんかちょっと悲しいですね。
そうですね、
アジサイは、はい、アジサイがあるとすると朝顔は、
朝顔はしぼむですよね。
あ、しぼむです、はい、あ、もうそういうことなんですね。
ボタンは、
ボタン、
うん、ボタン
全然わからない。
ボタンはあの崩れるって言うんですって。
なんかちょっとだから花でこうね、
はい、
かっこいい言い方と、
はい、
ちょっとなんか悲しい言い方と両方あるんですね、
はい、
でもその花によって変えるところがすごく日本っぽいですね。
そうですよ、本当にこれあのどんどんどんどん調べていきたいな思う。だから雪の種類でもいっぱいあるじゃないですか。
ありますあります、
うん、
そういうことです ね
粉雪とか水雪とか、雪とかね、
はいはいはい、
雨のあれでもあの天気の表現でもいろいろありますから、うんうんうんうん、そんな調べていったら面白いな思いますね。
面白いですね、
はい、
いや勉強になりました。
いやいやいやいや、
また今度魚の数え方とか教えてください。
そうそう、物の数え方の、あの単位って面白いです
よ。面白いですよね。
それももう昔私調べたことあって、鎧あのこんな大きな部屋にあの飾ってあるじゃないですか、
はいはい、
鎧って一つ1、2、3って どういう風に数えると思う。
一気とかですか。
あ、普通そう思いますけど、うん、あの一気は多分あの、灯籠なんか一気言うんですけど、
はいはいはい、
鎧っていうのは大体あの自分の武将から与えられるもんなんで、うん、領ってあの領土の領、1領2領で数えるんですって。
そうなんですか。
っていうのを前に飲んでましたね。
はあ、はい、量なんですね。
一量って言うんですって。
これ数え方って日本語ものすごいありますよね。
むちゃくちゃありまして、それは私ほんまに聞きかじるあれですけど、まあ専門のあれであのシルクを取る虫、蚕さんがあるんですよね、
はいはいはい、
蚕さんってあの天の下に虫って書くんですけども、
はい、書きます。
あれ蚕さんの、 あの幼虫ですね、糸吐く前のあれは何と数えると、1匹2匹ではないんですよ。
違うんですか。
違うんです。蚕だけは
糸吐くからですか。
いやちょっと違うんですけどね、
ええ、
はい、あのもともと、まあ、天からあの与えられた虫ということと、基本的には 人間が育てるってことなんで、あれは飼育する対象なので、うん、牛と一緒なんで一頭二頭とかなんですよ。こういう虫を
解雇、
はい、一頭二頭三頭とかなんですって。
そうなんですか、はいはいはい、全然分かんなかったですね。
いや私も聞いてびっくりしましたけど
解雇、
はい、
はあ、そうです。いや理事長今日も勉強になります。
いやいやいや
雑学王ですからね、はい、理事長は、
はい、
今日僕ね理事長に聞きたいのは、
はい、
理事長英語に精通されてるという話を。
いや精通はしてますけど好きやったということです
ね。そうですね、先月お聞きして、はい、海外旅行も好きだと、
はい、
20カ国、
まあ、だと言ってると思いますね。
結構20ってあんまりないですよ行かれた人。
そうですかね。
20は多分かなり多いですよ、
うん、
どこ行かれたんですか。
ね、生まれて初めて行ったのが、それは大学のゼミ旅行で香港行ったんですね。
香港ね、
はい
はい、大学のゼミでね、はいはいはいはい、
まあ、3泊4日かね。それからその1年後に卒業旅行で大学に客員教授として来られたハワイ大学の先生がおられて、その先生に一人で会いに行きました。ハワイに
一人で、
はい、
その方アメリカ人ですか。
アメリカ人です。ハワイのアメリカ人ですね。
日本語は喋れない。
喋れない。
はあ、はいはい、チャレンジャーですね理事長結構ね、は
い
は
い、それももう生まれて初めて一人で行く海外旅行ですね。
はいはいはい。
それからはねどうだったのかな、まあ、新婚旅行でフィジー、はい
はい、
フィジーと
サモア、
香港経由でフィジー行きましたね。
あ
フィジー島っていうのは結構インド人 50% フィジー人 50% で公用が英語なんですけども、うんうんうん、結構ごっつい人が多いですねやっぱり。ね、ラグビーとかね、
ラグビー、はい、
私に入れたらみんな寄ってきはるんですよ。
ああ、うん、もう現地人と思われちゃ
っていうか
ラグビー選手だと思う。
大きい人が好きなんですね。
ああ、
うん、まあモテたりとかいろいろ喋ったりしてよかったですね。
ちなみに皆さんラジオ聞いてる方が、うん、見たことないと思うんですが、
はい、
理事長身長は
195ありますね。
もうね、
はい、
やばいっすよね。
やばい。
日本人の体格じゃないですもんね。
彼もちょっと知人なんですからね。
いやそう、まあそれはもうフィジーでも大柄でしょ理事長。
まあまあ大きい方ですね。
ね、
はいはい、
いやなんかフィジーとかサモアとかいうとなんかタロイも食ってるイメージがありますけどね。
そうです。だからもう結構この浅黒い肌の方で、
はいはいはい、
大きい方、大きい人がなんか、うんうんうん、なんか尊敬されるというかモデルというかね。
あっちはね、
はい、よかったですよね。
あその他にはどういう国、珍しい国とか、ね、
珍しい国、
うん、
ドバイが行きましたね。ドバイ
いつ頃行かれたんですか。
ドバイは、まあ、12、3年前かな。
もうその時は大きいホテル、高いホテルがいっぱい、
あれはちょうど建ったとこぐらいだったかな。 ありましたね。
どうでしたドバイ。僕行ったことないんですけど、
ですやっぱりその徹底しててやっぱりアラブ人が仕切ってる、もちろんアラブの国ですからね、うんうんうん、でその働いてるのは、観光業に関してはやっぱりそのロシアとかスラブ系が、
はいはい、
多くって、あとはそのもうちょっと肉体労働というのはアフリカ系とかアジア系の方が多くって、うんうんうん、アジア人は大体午前中にちょっとその事務仕事をして、あとは遊んでるという感じですね、
うんうんうんうん、
やっぱり暑い
ですか。
国でその砂漠のに走るそういうツアーがあって、もう全部それ日本 のトヨタのランドクルーザーですね。
あ
そういう運転手のは全部東欧系のロシア系とかのそのドライバーで、ね、
あそうなんですか。
それガーッとその本当にアップダウンのとこ行ったりして、もう50度ですよその気温が。
50度。
もう息が吸ったらもうそのサウナの中にいるみたいで乾燥するんですけども、だから汗なんかかいてもすぐにパッと蒸発するんですよ。
入っちゃうんですね。洗濯は楽そうですけどね。
でも夜はそこマイナスになるんですよそういう砂漠は。そうだからもう夜出たらもう死んでしまいますから。
寒暖の差が、
うん、
はあ、
うん、まああとはもう、ま、街中は綺麗ですけれども、まあ暑い国の中で施設に行くともうクーラーがガンガン効いてますから、
うん、
まあ面白い国でしたね。それでやっぱりアラブ料理とか、
うん、アラブ料理もあるんですね。
ありますね。
どういうのが出るんですか。
どういうのか、
あそこって結構イスラム、一応イスラム教だからやっぱり豚とか、
うん、
イスラムって豚牛 でしたっけね。
いや豚はダメ、いや どっちだったかな。豚はダメで牛は良かったかな。
そうですね、そうですね、うん、そうだ。でヒンズー教が牛ダメだったの。
そう
だから、あのインドはカレーがチキンかベジタブルなんですね。
うん、
そう、すいません、よく入り
する。いやいやいや、だからまあよく似たあの、ま、豆料理とか、
あそういうの
ですね。そんなん、だからドバイは面白かった。だからその時はあのギリシャドバイっていうルートで行ったんですよ、
はいはいはいはい、
ちょうどあのギリシャオリンピックがの年のオリンピック終わってから行ったんですけども、
はいはい、
でギリシャ飛んでから彼氏なりにドバイに入るというようなルートで行ったんですけども、
ギリシャもいいですか。
ギリシャもいいですけどもね、あのまあその財政破綻しましたけども、
うん、
僕は本当にあのまあ気楽というか仕事しないと公務員が仕事しないですよね。
あ
面白いな思ったのはその、まあ、普通だったら地価が高いと思うようなところよりも、うん、ずっとあのいっぱい島があるけども島のリゾート地の方があの地価が高いんですよ。くつろげてあのゆっくりできるところの方が値打ちがあるんですね向こう
は。あでもやっぱり綺麗ですか景色は。
それはもうめちゃめちゃ綺麗で、その時にもどうですかね、あのギリシャオリンピックの時だから約20年ぐらい前の時に初めてあのエーゲ海の島のなんとか島のところで、はいはいはい、あの ピスタチオアイスクリームというのを食べましたね。
美味しかったですか。
うまかったです今流行ってますけども、その時は日本で なかったですか。
なんかこうギリシャって白い建物がね、青い海とこう、
ね、そうエーゲ海もそうですね。
やっぱ綺麗なんですね。
それ向こうであのなんかなんていうんですかね、あのきついきついお酒があるんですよ、アブさんとかねそんな感じのやつでね、はい、それであの私そういうパーティーとかの時はあの、まあ、着物姿で、はい、まあ夏行ったんで、まあ、浴衣の上にジンバウリー羽織るみたいな方でその、まあ、飲み比べみたいなのをするんですね、ギリシャ人の人と、買ってましたけどね。
まあそうでしょうね
いやいやいや、
そこはあんまり不思議な、
はい、そうですか、
ということでちょっと前半がここまででですね、はい、今月の歌ということで、藤田純で今夜も眠れない。 酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。ギリシャいいですね。理事長、僕行ってみたいです、はい、まだ行ったことないんで、
はい、いいですよ。
でドバイ入って、はい、そあと他に変わったとこは
変わったと言いますかね、どかったかな、そうそう、ドイツスイスやったかな。
あ、スイスも行かれたんですか。
はい、行きました。
綺麗ですか。
すごい山高いですよね。
うん、
それでなんかなんとかヨッホとか言って、登山前線で
ずっと、はいはいはいはい、
モンブランが見える手前まで上がっていくんですけど、うん、もう私はどうもなかったんですけど、やっぱり一緒に行った方なんかはちょっと高山病みたいなんで、なんでしんどいという方もおられますけども、
あ、
それでまあ電車降りてからまたずっと歩いてちょっと上まで行くんですけど、それはやっぱりあんだけの標高ってその苦労して上がってね、初めてあれですけども、
うん
うんうん、電車で上がれるというのはすごいな思いましたね。
はい、いや実は私インスタグラムで、
はい、
フォローしてる国が、うん、スイスと、うん、ノルウェーと、うん、アイスランドなんですけど、
ほうほうほう、
やっぱあそこら辺、はい、ヨーロッパとか北欧って景色が全然違うので、うん、綺麗ですね、
はい、
でどこも最近海外行けないんで、ずっとインスタ見て素敵だなって言いながら一人でビール飲んでるんですけどね、部屋で。
そうですね、あとそのドイツの、いわゆる白鳥城と言われてるノイスバンスチャイン城というのがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、それはやっぱ綺麗ですけど、やっぱりアウトバーンね、
うん、
それこそもう200キロぐらいでもう BMW をぶわー走ってるようなところですけども、
うん、
まあ、観光バスで移動しててもそれでもやっぱりバスでも150キロぐらい出す
ん
じゃない
ですか、ね、出すんですか。
出します出します。
スピード感はどうですか、そのみんな速いから。
速いからあんまり、うん、どうもないですけども、やっぱりすごいアウトバーンって最高制限速度ないですから。
ないですよね、はい、じゃあもう本当にフェラーリとか、はい、ああいうのがビュンビュン走ってるんですか。
ビュンビュン走ってます。
はあ、それでも事故とかあんまりない
んで、ないんでしょうね多分。
ま、はい、っすぐですかほとんど。
そうですね、日本の高速道路みたいな感じで、そんなに急なカーブとかないみたいな感じでね。
あ、いや一回だけね行ってみたいですけど、そのカンタックとかフェラリがビュンビュン走ってるのを見てみたいですけど。
それで思い出しましたけど、私モナコも行ってるんですよ。
はい、王国モナコ王国、はい、
モナコもラリーがあるじゃないですか。
はいはい、あります。
そこの道路はちゃんと見てきましたけども、まあ、あんな狭い道路をよく走れるなと思いますけども。
あの速度で、
はい、
あ、モナコは景色とかやっぱ違うんですか。
違うし、まあ、お金持ちがたくさん集まってますけど、うんうん、から物価が高いですよね。 めちゃくちゃ高い。
ああ高いんですね。
だからあのフランスに接してますから、フランスの南部の、なんと都市だったかな、そのちょっとあのフランスのあのコートダジュールとかあるとこの町なんかは物価が安くて、うん、あの気候もよくって、そっちの方があの泊まったり住むのにはいいですよね。
ああ南フランスですか。
はいはい、
ああ南フランスってこう花粉症ですね。
いやいやちゃうと思います。
理事長ようこそ、
はい、
花粉症です。間違いなく今のくしゃみは花粉症です、
う
ん、
あそうですかね、
人間ってあんまくしゃみすることないんですよ、
うん、
花粉症以外は。
噂されてるのかもしれませんね。
いやいや花粉症ですウェルカムトゥ花粉症ですね。南フランスは綺麗ですよね、風景
で。綺麗です。僕だからあのいろいろ行った中で私住みたいなと思ったのはその南フランスとニュージーランドですわ。住みたいなと思った。
ニュージーランドもいいですね。
はい、いいですね。
はあ、はい。なんかそういうとこ僕あんま行ったことないんだよな。
まあ、仕事ばっかりですからね。
仕事ばっかりだから。だからそういうとこ行ってみたいですね。ニュージーランドなんていいっすよね。
いいですよ。もうなんかね、太陽の光が全然違うんですよ。
はあ、
眩しい。
眩しいんですね、うん、
あの紫外線が強いですね。
だから昔ね、あの大学の卒業旅行でオーストラリア行ったんですけど、うん、オーストラリアってあのシドニー行った時は基本的にあの朝9時頃から会社始まるのかな、
はいはいはい、
で12時で、昼休憩入ると2時間休憩なんですね、
はい、
でみんな走ったりシャワー浴びたり昼飯食ってまた2時から5時ぐらい、はい
うん、
で5時になったらさーっとみんな終わるんですよ ね、
そうですね。
のどかだなと思って、これみんなこんな働かなくても食えるんだみたいなことを考えて、全然違いますよね。でそれ話してたら今度スペインは4時間休むみたいな話があって、
そうね、あのあれはシエスタはイタリアでしたっけ。シエスタは昼寝とかね、昼休み
あるんですよね。
ありますね。
だから8時から12時まで働いて、12時から4時まで休憩して、4時から8時まで、なんて国なんだ。だからあの方たちからすると日本なんかこんな働いてばっかりで楽しいのって思っちゃうんでしょうね。
全然感覚が違うのか、もうそんだけ歴史を繰り返してずっと行くとそういう風にたどり着くのかもしれませんけども、
うん、
私今スペインも行ってますし、今どこおっしゃいましたかね、スペインと
そのスペイン、
まあ、オーストラリアも行ってますし、はい、今行ってます、まあ、観光のちょこっとだけなんであれですけども、そうそう、オーストラリアで思い出したのはあのメルボルンまで行ってなくて、その、ブリスベンやったかな、ま、真ん中は何でしたね、ゴールドコースト真ん中。
真ん中はですね、僕真ん中行って、
ちょっとあのハワイと同じような緯度 の、 あのケアンズ
や、あケアンズ、はいはい、
ケアンズ行ったんですよ。でその時にたまたまあのある年の夏に行って、あのまあケアンズからそのそうそうゴールド、ブリスベンの日帰りツアーがあって、
はいはいはい、
それもその国際線に乗るので朝4時頃出発で、税関通って言って行った時にその税関のところになんか働いてた、まあ、オーストラリア人がいてて、まあそれでまあいてはったと。それから10日か2週間後ぐらいにその京都に帰ってきて、
うん、
あの鴨川のところにあの鴨川納涼っていうことで夏祭りがあるんですけど、そこに私あのまあ呉服の、組合で浴衣とか売ってたり、
はいはいはい、
抽選とかしてたりした時に、はいはい、そのオーストラリア人が歩いてきてて、お前お前っていうかあなたそのケアンズの税関に通ったやろとか言って、
マジっすか、
覚えてるんですよそうそう、
びっくりしました
よ、びっくりしましたよ、はあ、その時にあのオーストラリアで結構あのワーキングホリデーで日本人働いてるんですよね、
はいはい、多いですよね、1年間のビザで、
そうそう、あの免税店で、
うんうん、
その時にも私買い物行ったらな小林さんって言って呼ばれて、なんか日本でなんかどっかで知ってるとか言われて、
もう世界的な有名人ですね。
そうですね、ほんまに、そんな面白いあれがありますね。
はあ、いろいろ行かれてるけどいい国ばっかりですね。
いやいや、でも私アジアも好きで、タイは3回行ってますし、まだあと香港2回行ってるし、マカオ1回行ってますし、だからあの タイはあの親戚が住んでたんですね。
え、そうなんですか。
はいはいはい、親戚に会いに2回行ってますし、あの同級生もあのずっと今赴任してますから、タイに。
あ、
彼に会いに行ったりして。
そうだ、もう最近は行かれてないですね、海外は。
そうですね、
もうちょっと、でも行けないですもんね、今コロナでね。
行、うん、はいはい、けね、行けへんし、まあちょっとこの4年前からね、ちょっと足があれになったんで、
うん、でもまだ行きたい、
行きたいです ね海外は
ね。
ただもう飛行機の席が狭いんで、
うん、
そう、まあそのビジネスとかあのファーストクラス乗れればいいんですけどもね、もったいないですからね。
ビジネスが一応、ね、絶対ビジネスじゃないと無理ですよ。
そうですね、あのエコノミーであの隣の席が空いてるところを
、ね、
移動していい、ね、させてもらったりとかいうことです ね
空いてるとね、はい、いいんですけどね。そういや、ということで今日は小林理長の世界旅行をいろいろしましたけど、はい、もうちょっとまた聞いていきたいんで、
まだいろいろ多分面白い話あると思いますけど
ね、
はい、
思い出していただけますか、は
い、
理長、
はい、
ということで、はい、今日のご出演は小林理長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りします。
行こう。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。サーチあるように。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、そういうことで今日は小林理長と世界の話をしましたけども、
はい、
私も世界何カ国か行ったことあるんで、今度も、はい、そちらのね、はい、話も交えながら、
そうですね、
世界の面白さを市民の皆さんにお伝えできればという企画も考えていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いつも残っていた忘れられない、悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った思った。逃げているような後ろめたさが